青空 FM 第28回目。第28回目はゲストに有明さんをお迎えしています。有明さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。では、簡単に自己紹介をお願いします。
はい。私、有明と申しまして、見た目がですね、まず、若いって言われるんですけど、意外と年を取ってるんですよ。まあ、ことあるごとにネタにされるんですが、意外とお年寄りでですね、もう今の会社を13年ちょっと続けているっていうだけで、まあ、年は想像していただけるかなという感じですね。で、仕事としては、エンジニアなんですが、少しですね、普通のエンジニアと違って、まあ、特にその仕事が固定されてない状況なんですよね。で、事業部の中にいて、営業や企画の人と一緒に、ビジネスプランを、一緒に考えたりとか、IT をもとに、まあ、企画、戦略立案したりとか、っていうことをはじめとして、既存のシステムだったり、新しいシステムを作るときに、ベストプラクティスを探したり、まあ、コードも必要であれば書きますし、っていうようなですね、本当に何でも屋をやってます。で、プライベートでは、エンジニアの登壇を応援する会っていうコミュニティを、主催していまして、毎月イベントをやったりとかですね、技術書店に、出展したりとかですね、いろんなことをやってます。はい、そんな感じですかね。
感じ。はい、ありがとうございます。そうですね、有明さんとは、私も、登壇を応援する会のイベントではなかったかもしれないんですけど、
はい、
まあ、勉強会で、お見かけしてというか知り合って、その後登壇を応援する会の、スラックとか、まあ、コミュニティとか、うん、あと応援する会の LT 会とかで、まあ、何度か LT をさせていただいてみたいな、感じで、お世話になっておりますって感じですね。
はい、
ちょっと自己紹介を聞いていて、お仕事というか、エンジニア的なところでちょっと気になったんですけど、
はい、
別のポッドキャストであれなんですけど、しがないラジオにもちょっと前、数ヶ月前ですかね、ゲストで出られたじゃないですか。
はい、
で、あの時から、なんか変わったことというか、新しく、お仕事で始めていることとか、そういったことってあるんですか？
そうですね。仕事は結構短いスパンでコロコロ変わるんですよ。なので、全体としては、まあ、同じようなことやってるんですけど、最近はですね、新しい案件で、
うん、
まあ、お助けに入っている状態です。で、初めてですね、AWS を、まあ、まともに触りまして、システム運用構築、の面でですね、お手伝いをしてるっていうような感じですね。
僕もつい 1,2 ヶ月前に初めて AWS 触って、で、ちょっとウェブシステムというか、まあ、ワードプレスで動かすだけだったんで、そんなに大したことやってないんですけど、一応クラウドフロントとか S3 とか、
はいはい、
あと SSL の設定するのに CSM とかだったかな、あのあたりもちょっと、はいはいはい、触ったりして。
アプリケートマネージャーですね。
とかですね、はい、みたいなことをちょっとやって、AWS 的には触ったサービスってのはやっぱりその辺ですか？ EC2 とか。
ですね、今回 EC2 単体で動かすサービスではなくて、ちょっと珍しいんですけど、エラスティックビーンズトーク使ってるんですよ。
おー、知らないサービスですね。
概要を言うと、 EC2 とロードバランサーと、
うん、
自動的に構成してオートスケーリングしてくれるようなサービスなんですよね。
パッケージみたいな。
そうですね。で、BeansTalk の画面で設定をすると、自動的にクラウドフォーメーションの、設定ファイルを作り出して構築が動いてっていうような感じですね。
なんか、どんどん便利になりますね。
はい。ただですね、つらみもあるんですよ。
ほうほうほう。
再構築ボタンを押したら、まあ、構成にもよりますけど、30分ぐらいかかるとかですね。
なるほど。なんか気軽に Web コンソールから押せるけど、押したらやばいやつみたいな。
やばいですね。まあ、再起動といいますか、構築をした後で、ヘルスが赤色になった時の絶望感はちょっともう、言葉にしがたい感じですね。
辛いっすね。なるほど。じゃあ、経験したことない、まあ、AWS っていう、今回はそういう領域ですけど、経験したことない部分でも、まあ、お助けとして、新しいことをやってる、本当にいろんなことやってるって感じ
そうです
なん
ね。
すね。
はい。必要に応じて、まあ、研究開発っていうところまでは踏み込んではないですけど、知らないことでも調べながら、できる限りベストのものが提供できるようにっていうことを考えてやってます。
なるほど。ちょっとその、なんていうんですかね、テックとかっていうよりも、ソフトスキルというか、心構えみたいな話になっちゃうんですけど、結構、まあ年齢関係ないと思うんですけど、新しいことやるって時に、まあテンション上がる人と、ちょっとやったことないんで、なんか手順書とかなんか知ってる人いないですかねみたいに、ちょっと、気遅れというか、腰が重い人いるじゃないですか。有明さん的にはどっちな感じですか？
僕、両方ですよ。
お、本当ですか？
はい。なんていうのかな。自分が想像できる範囲の知らないことってあるじゃないですか。ざっくりと。
なんとなくこんな感じみたいな。
そうそうそう。なんか自分のこれまでの経験とか、想像できる範囲で、多分こうすればこうなるだろうみたいにロジカルに考えて分かる範囲のものだったらすごく、あ、こうなるんだって、こうちょっとずつのめり込んでいく感じで、分かると思うんですけど、例えば全く分からないジャンル。エンジニアの、まあ、スキルの中で全く分からないジャンルってあんまり想像つかないんですけど、例えば、まあ、今の仕事とは全く別で、株取引の話とかっていうように、本当に想像もしたことないような業務の内容になってしまうと、やっぱり怖いですよね。自分にそれが理解できるのかって。
なるほど。結構じゃあ、まあ今まで、自己紹介でもありましたけど、長めの経験を積んでるってこともあって、まあある程度予想できるとこだったら結構ロジカルに予測立てていけるけど、まあ業務知識とか、あるいは、例えばハードウェア系とか、まあそういった部分で、ちょっと経験がない、予測もつかないっていう部分は結構じゃあ腰が重たいって感じなんですね。
重たいっていうよりは、結構、なんていうのかな、安全マージンを取るね。どうしても、明日までにそれできますっていう状況じゃないと、なかなか保証できないじゃないですか。なんで、そのあたりの、心理的安全性っていうんですかね。自分がこれまでにやらなきゃいけないっていうような強迫観念に駆られながらやりたくないので、できる限り落ち着いてできるような環境で自由に、こう、のびのびと、なんていうのかな、勉強したりとか研究したりっていうのができるとパフォーマンスが上がると思うんですよ。
じゃあその、やるっていうなった時に、その環境をちゃんと整えるというか、その戦略立てをするみたいなところがやっぱり重要って感じですか
そう
ね。
ですね。多分これって僕以外にも言えると思うんですよ。例えばフロントエンド全くやったことない人に、今から3ヶ月でウェブサイトを構築しろって言われてもできないじゃないですか。で、多分それが、まあ、できないっていうのが、そのスキル的な問題っていうよりは、わからないからできないだと思っていて、それを、例えば最初の1ヶ月は、研究に使っていいよ。で、その1ヶ月経った後でもう1回スケジュール引き直そうよみたいな状況だったら、結構その後からできるようになる人って多いと思うんですよね。
そのスキルがないから今できないって、まあ僕もそうなんですけど、結構考えがちなんですけど、今言ったように1ヶ月は、その例えば研究とか調査とかみたいなそのやり方って、例えばさっきの例で言えば AWS のスキルとは全然関係ない話じゃないですか。ちょっと俗っぽい言い方をしちゃうと政治力というか、まああるいはマネジメントとかスケジュール的なところになってくると思うので、なんか まあ、新社会人とか新人エンジニアに限らないんですけど、
うん、
新しいことを始めようって思った時に、まあ、なんかスキルがないからできないっていうよりも、時間をかけててもできるような環境とか戦略体制を作っていくっていう話と、
うん、
あとは意外とやってみたらできる、さっきも話ありましたけど、できるようになるっていうのは結構ありますよね。
そうですよね。
まあ、さっきの AWS の話を聞いて、なかなかうまく始められないとか、そういう人向けに有明さんだったらどうするのかなっていうのはちょっと聞いてみたくて、まあ、そういう話をしたんですけど。
そうですね。やっぱりさっき言ったように、目標を細かく切ってあげて、でここまでやるよ、でそれ以降の見通しはそこから立てればいいよっていうような心構えでやると、まあ、いきなり壁が高すぎないので、
うんうんうん、
いいんじゃないかなと思います。
じゃあなんか本当真っ暗な、本当遠くの方を見ちゃって見えない見えないっていうよりも、一歩目二歩目をしっかり見て、まずはそこ進んでしっかり先を見て、方向転換するのか、また行くのかっていうのをやっていくって感じですかね。
そうですね。二つあると思っていて、自分が、まあ、暗闇を進んでいるとして、多分自分のスキルがこうランタンのように周りを照らしてると思うんですよね。
うんうんうん、
で新人のエンジニアの人って多分そのランタンの光はマッチ1本ぐらいの、まあ、明かりだと思うんですよ。でそれが多分10年経ったら松明になる、
うん、
で、さらに10年経ったらもしかしたら太陽のようになるかもしれないじゃないですか。
うんうんうんうん、
なのでその時点で自分がその照らせるこう範囲の外を見てしまうと、まあ、暗闇で怯えてしまうことになるので、その照らせる範囲のギリギリのところを見据えてそこに歩いていけばいいと思うんですよ。
うんうんうんう
ん、なんで目の前しか見なくていいって言うと多分そうではなくて、自分が見えるギリギリを見定めてそこを見ながら歩いていけばいいと思うんですよね。
なるほどなるほど。う
ん、なんでエンジニアってなんか5年後10年後を見た方がいいとか、まあそもそも人生ってそれぐらいでスパンで見ていかなきゃいけないよねみたいな話あるじゃないですか。
うんうん、
そこも全く一緒で、人生の経験が全くないのにそんなことやれって言われても絶対できないはずで、そうではなくて少しずつ経験を積んで見えるようになってきたら、
うん、
過去と同じように例えば1日後3日後1週間後を見るんじゃなくて、もっと先ですね、
うんうんうん、
半年とか1年とかできるようになったらもっと3年5年10年伸ばしていって、自分のその遠い未来をこう想像できるようにしていけばいいと思うんですよ。
うんうんうんうん、今やっぱやれることをちゃんと把握して、そのギリギリのところを意識するっていうのが大事って感じですかね。
うん、
なるほど。いやありがとうございます。
はい。
まあ、ちょっと仕事の話聞いたのは、技術書店の話をちょっとしようかなって思ったので、
うんうんうんうん、
技術書店で、さっき話に出た登壇を応援する会の本と、はい、あとはその会社の方でもなんかいろいろやられたみたいだったんで、
そうですね。
まあ、そのあたりにつなげていこうかなって感じだったんで。じゃあちょっと技術書店の方に行っていいですかね。
そうですね。
はい。まあ、これを収録しているのが、技術書店の2日後かな
?2 日後ですね。
はい。になるんで、まあ、ざっくり聞いちゃうんですけど、どうでした?技術書店。
いや、技術書店ですね。2つのブースをこう交互に見ながらやってたんですけど、まあ、弊社のブースはですね、まず瞬殺でした。900部って言ったんですけど、
結構吸ってましたよね。
結構吸ってましたね。1時間で終わりました。
900、1時間か、すごいっすね。
そうなんですよ。まあ、とはいえ、初回ですし、900部でも結構なお金かかるので、
うん、
まあ、ここでいきなり3000部吸りますとかって稟議出せないじゃないですか。なんで、ギリギリいけるかなって思う、まあ、1000部ならすれますよって言って、1000部吸って100部会社に置いてきたみたいな、そんな感じですね。
ああ、なるほど、うん。
で、それも、合同誌で10人で作ってるんですよ。
はいはいはい。
会社の中でも3年目とか。
ああ、結構若手の。
4年目とかですね。それぐらいの若手、2年目もいたかな。ぐらいの本当に若手に、中心に書いてもらって、でそれでアウトプットをしようっていうのが まあ、目標だったんですね。
うんうんうん、
でその活動って、まあ、僕が去年3月に始めたんですけど、最初はまあ勉強会をやって、
うんうん、
あの業務の中で好きなだけ勉強をしていいですよ。
うんうんうん、
でその勉強した内容をあの登壇で発表しましょう。それを共有することで、まあ、知識をみんなでつけていきましょう。
うんうんうん、
でそうすることによって、その個人の成長になるじゃないですか。その個人の成長のどこかで、あの、身についた知識って、多分次の業務とかで活かせると思うんですよね。なんで、個人の成長が、その自分の人生にも、あの、影響を与えるし、会社にもいい影響を与えると思って、まあ、そういうことを始めました。うん。で、登壇だけじゃなくて、その技術書店があるよっていうのを知って、じゃあ自分たちも作ってみよう。ということで、あの、作ったのが、今回のきっかけですね。で今回初めてなんですよ。
あの、会社として出すのはってことですよね。
そうです。
はいはいはい。結構2年目、3年目、4年目ぐらいで、そういったアウトプットを特に社外に向けてやるって、結構ハードル高いなって皆さん思われたりしなかったんですか？
いやー、ほんとね、思いますね。僕も高いなって思いましたもん。とはいえ、結構前から、去年の11月ぐらいからかな。あの、募集を始めて、長いスパンでみんなで書いていこうよっていうのを本当に、あの、口酸っぱくみんなで言い続けて、一人ずつ、こう、口説いていったっていう感じですね。
いや、結構、技術書店、まあ、前回5で、今回6、6だったんですけど、前回の5の後に結構熱量がまだある状態で、やろうぜって感じで、みんなに話してったって感じですかね。
そうですね。あの、もう、技術書店5、の去年 の, あの段階ではまだその社内で知ってる人がいなかったんですよ。
あ、技術書店を。
はい。
おお。
でそこから会社の中に啓蒙していって、まあ、いろんな人に説明したんですよね。あの技術書店って来場者1万人ぐらい来るじゃないですか。
うんうん。
で、あの1万人にそのまあ、会社のアピールをできる場所ってあんまりないんですよ。
ないですね。
で、大きいカンファレンスでも、まあ、数千人で、まあ、割と大きなものでも1000人ぐらいだったりとか。で、この前のデビューサミだと3000人ぐらいかな、それでも。なので、まあ、カンファレンスの大きなものでも3000人ぐらいがマックスだと思うんですよ。
うんうんうん、
そこを1万人っていうと、なんか、ちょっと桁が違うじゃないですか。
うんうんうん、
で、さらに言うと、そのカンファレンスに、ちょっとね、汚い話をすると、カンファレンスに投資をして、それで、その知ってもらえる率、パンフレット1枚負ける、それを手に取ってもらえる率と、技術書店で自分たちが作ったものを見てもらえる時の、そのインパクトって全く違うなと思っていて、この自分たちがアウトプットできる、それを読んでもらって、それが会社の、その広告になるって、ものすごくいい循環じゃないですか。で、それってカンファレンスで誰かが登壇するとか、そこでスポンサーして何かするっていうよりも、まあ、影響が大きいですよっていう話をまず会社にしたんですよ。とはいえ、その、もちろんあれですよ、カンファレンスとか勉強会にお金を出さないってわけじゃないですよ。実はそこも、自分から会社に提案をして、で、今年度予算を、まあ、取ろうとしてるんですよね。なんで、そういうところをトータルで、その、外にアウトプットしていくに、
うん、
まず自分たちで、その、登壇をするとか、社内で勉強会を始めて、外にもそれを出していって、その実績をもとに、じゃあ、そのエンジニアが外に出ていく。それは人を出すだけじゃなくて、お金も出さなきゃいけないよね。
うんうんうん、
で、それが、その登壇、執筆、いろんな、その戦略的にやれることがあるっていう、まあ説明をしていったわけですよ。
結構参加する、エンジニアというか、まあ、まあ、エンジニアか。エンジニアに対する根回しもしつつ、組織に対する根回しとか、調整みたいなこともやってったって感じなん
ですね。はい、そうですね。提案書も書きましたし、細かいところで言うと、その外にアウトプットするためのガイドラインみたいなものを作って、広報の人と、相談をして、まあ、承認をしてもらってっていうような、そういうステップも踏みましたし、その社内で執筆本を、まあ、記事を書いた後に、なんて言うんでしょう、文書的な構成、
うんうん、
ができるように構成のチームを作って、その人たちに、いわゆるテクニカルライティングができるように、その勉強もしてもらって、 チェックをしたりとか、技術に詳しい人にも査読をしてもらったりっていうような、まあ、いろんなその人に関わっていただいて、ただ書いて出すだけではなくて、その裏側を全部作っていったっていうのが今回ですね。
そうですね。そのさっき他のカンファレンスとかの比較の話もあって、今の体制の話聞いてても思ったんですけど、技術書店ってその動線が一本じゃないですか。入り口があって、スポンサーブースがあって、まあ、個々のサークルのってなるんですけど、まあ、デブサミとか他のカンファレンス、特に大きくなればなるほど、通らない動線ってあったりするんですよね。
そうですね。
スポンサーブースであっても、っていうところを考えると、さっき言ったように、特に熱量が高いエンジニアがやっぱり牛書店来るので刺さりやすいって話もそうですし、その分やっぱり特にスポンサーブースで出てるので、中途半端な本というか、なんか自分たちがやりきれてない本ってやっぱり出せないじゃないですか。
そうですね。それってそのカンファレンスでも一緒なんですよ。でカンファレンスでそのお金を出して人も出して喋るみたいなってあるじゃないですか。あれって意外とその他の会社さんで失敗してる例が多いらしいんですよね。
ああそうなんですね。
それなんでかって言ったら、会社からお金を出す人って大体その人事とか広報とか、まあ、バックオフィスの人たちなんですよ。でカンファレンスの主催者の方が会社にコンタクトを取ってお金出してくださいよって言って、それで出すよって決めるのって、まあ、いわゆる裏方の方たちなんですよ。でその後でエンジニアに誰か人出して喋ってきてよっていうわけじゃないですか。でそれでじゃあお前ねみたいに指名された人ってテンション上がりますか？上がんないですよね。でそんな状態で外に出て行ってスポンサーですって登壇しても絶対失敗するんですよ。なのでそのエンジニアがこのカンファレンスで喋りたいからスポンサーしてくれとか、このカンファレンスでコアスタッフをしてるからスポンサーしてくれっていうような、そんな熱量でスポンサードしなければ絶対成功しないと思うんですよ。
登壇というかそこで出る、エンジニアがなぜやるのかっていうのが腹落ちというか、やっぱちゃんと一本通ってないとやっぱいいアウトプット出ないですよね。
そうですね。
なるほど。それでじゃあ900冊か、すごいですね。内容的には？
内容はですね、結構バラエティに飛んでいて、本当にフロントエンドの話を、話じゃないですね。記事を書いてる人もいますし、具体的に言うと、Vue.js の始め方みたいな。
ああ、結構入門的、あ、そうか、若手が書かれたみたいな話もされてましたもんね。
そうですね。
うん、
とかですね、AWS のクラウドフォーメーションの使い方みたいなのとか。あとは、弊社がですね、電子書籍事業をやっていて、電子書籍といえば EPUB フォーマット。
あ、はいはいはいはい、はい。
なので EPUB の入門だったり、EPUB のジェネレーターを作るっていうような記事を書いてる人もいます。
なるほど。そう、実際に書かれた方、まあ、参加されたエンジニアの方の感想って、もう聞いたりされたんですか？
いや、もちろん聞きましたよ。
おお、ちょっと話せる範囲でちょっと聞いてみたいですね。
みんな、あれですね、とにかく、1時間で巻き終わったっていう感想が一番、みんなやばいって言ってました。
いやー、めっちゃテンション高そうっていうか、楽しそうっていうか、いいなー。
そうですね。最初は、やっぱり、不安でいっぱいなんですけど、こう11時になると同時に押し寄せてくる人、そして、声をかけて、こう、みんなに、配布できるその姿っていうのは、なかなか、やっぱりお祭りなんで、体験しないとわかんないじゃないですか。
わかる。
10人で書いていて、今回10人全員が、売り子に来たわけではないんですけど、もう半分以上の人は来てるんですよね。で、その人たちが感じた熱量って絶対その、来てない人と違っていて、やっぱり次のその、まあ、2冊目を書く原動力にもなると思いますし、で、そこで感じた熱量って今後のそのエンジニア人生の中にもちょっとはね、影響すると思うんですよね。なんでそこで、まあ、テンションを上げてというか、元気をもらって、 また次書けるんじゃないかなって思います。
ちょっと気が早いかもしれないですけど、次みたいなことを言ってるぐらいテンション上がってる人いました？
いや、次って言ってるの僕ぐらいですかね。あ、実はですね、
うん、
前回の、前回というか今回の、技術書店で書いた人以外の、人間の、もう書くよっていう確約は何人かいただいてます。
あ、なるほど、
はい。なので、あとはそうですね、会社への稟議をまた上げるっていうところですね。
今回書いた人で、その当日の感想はすごくやっぱ熱量高かっただろうなって思うんですけど、うん、その書いたこと自体、執筆をしたこと自体に関する感想ってどんな感じだったんですか？
ですね、とにかくすごく時間がかかったっていうのと、うん、あとはその日本語の勉強をきちんとしないといけないっていうのがすごく多いですね。いわゆる手に負わがきちんとできてない。同じ接続詞が文の中にあったりとか。
うん、はいはいはいはい。
表記揺れが割とたくさん出てきたりとかですね。いろんな日本語の問題っていうのが結構ギリギリまで修正にかかっちゃうんですよ。何分初めてだったんで、そういうの自動チェックツールを使うっていう頭も最初はなかったんですよね。
ああ、なるほど。
で、まあ、最後の方はテキスト構成くんっていうね、VS コードのプラグインを使って、チェックをしたり、まあ、いろいろ効率化はしていったんですけど、やっぱりその一番最初に書いた文章で終わりじゃないっていうところが、最初から僕は皆さんにね、言ってたんだけど、なかなかそれが周知できてなかった。
確かに、うん、ここは実感してないと分かんないでしょうね。
それができてなかったから、多分ギリギリでバタバタした人も、まあ何人かいたんじゃないかなと思います。
その、レビューというか、構成を含めたスケジュール締め切りだったりするんですけど、まあそもそもやっぱ慣れてないと、初稿を上げるのに、その、レビュー文というか、構成文を食い潰しちゃったりして、
そうなんです
よ。やっぱ、苦しんで書いた分、構成も、まあ量が多いというよりも、よりよく、できちゃう部分やっぱあるじゃないですか。結構大変ですよね。
そうですね。初稿で燃え尽きないでほしいですよね。
そうなんですよね。半分というか、なんならそっからさらに良くしていく部分なんで、意外とそっちの方が比重が高かったりするんですよね。
そうですね。まあという自分もですね、最初、初稿が9ページぐらいだったんですけど、最終的には18ページですからね。
だいぶ増えましたね。2倍か。
まあでもですね、全部書きたかった内容が書けたわけではなくて、書きたい内容の中の3分の1ぐらいに絞ってそこで終わったんですよ。
それも自分で一冊出した方がいいんじゃないですか。
そうなんですよ。
ちなみに有明さんは何について書かれてますか？
暗号の基礎っていうセクションを書いてます。
なるほど。いわゆる最近ちょっとツイッター界隈であれですけど、公開鍵とか秘密鍵とかあの辺の。
ですね、公開鍵を書く余力がなくて、というかページ数の余力がなかったんですよね。
ああ、なるほど。
なので、秘密鍵だけになっちゃいました。本当は、公開鍵とか、ハッシュアルゴリズムとか、乱数の話とか、いろいろしたかったんですけど、今回秘密鍵の中でも、なんていうのかな。より基礎の部分、
うんうんうんうん、
ブロック暗号って何とかストリーム暗号って何みたいなところから、そのブロック暗号の、方式、
うん、
CBC モードとか、ECB モードみたいなのがあるんですけど、そういったモードがどういうもので、まあ、こういうアルゴリズムなんだよっていうところを説明して、で、実はこのモードってこういう抜け穴があって、過去こういう、まあ、セキュリティの攻撃を受けていてっていうような歴史的経緯を含めて書いてます。
面白いですね。結構本当にバラエティに飛んでるんですね。
そうですよ。この、本が今、まだ電子では配布してないんですけど、
あ、はいはい。
木曜日18日に配布開始になります。
ブースかどっかですか？
そうですね。
じゃあ、URL が出来上がったら、多分、この収録の 日から見て、今度の木曜なんで、多分収録の翌週に配信になると思うんで、はい、配信ページに URL 入れとくんで。
そうですね、ぜひ入れてください。はい、
うん、そっかそっか、いいな、結構な厚さでしたよね。ちょっと外見というか、外からはちらっと見させてもらったんですけど。
そうですね、170ページ。
ああ、読み応えある。なるほど。あれですか、じゃあ、技術書店当日は始まって1時間は、だいたいそのスポンサーブースにいたって感じですか、
う
ん、
そうですね。
おー。本以外になんか、ノベルティみたいなの配ったりしたんですか？
ですね、ステッカーを作って。
あ、なるほど、なるほど。
表紙に、電子化ちゃんっていうキャラをですね、うん、
あ、はいはいはいはい、
入れてたんですけど、
うんうん、
そのキャラの同じポーズ の, ステッカーを作ってですね、
うんうんうん、
持って行って配りました。
うん、なるほど。いや、本がなくなっちゃって何もない状態になっちゃうとちょっと寂しいかなと思ったんで。
いや、もうステッカーだけだと何もないと一緒ですよ。
ああ、そうなんですか。
もうステッカーしかないんですけどって言いながらずっとブースで配ってるってちょっと切ないじゃないですか。
そうですね。
なので今度は売り切れない程度の物量を投入したいですね。
難しいですよね。だいたい技術書店5、6と1万人ぐらい来てますけど、はい、まあ、1万はやっぱすれないんで。
1万すったらバカでしょ。
ってことになっちゃうんで、その間をどこ取るかってなかなか難しいっすよね。
うん、そうですね。まあ、各社さん2000部とか2500部とか持ってこられていて、
うん、
ほとんどの会社さんがおそらく、まあ、完売してるはずなので、
うんうん、
なので、まあ、弊社もそれに習っていけるんじゃないかなっていうのは考えてます。
うんうん、やっぱそれぐらいですよね。うん、
ただですね、うん、他の会社さん割と薄めの本が多い中ですね。
あ、なるほど。
私たち、
確かに
170ページっていうね、なんかすごい分厚い本。もう薄い本じゃないですよね。
あれ、サイズも B5 とかでしたっけ？
サイズ B5 ですね。
あ、そっか、それであのサイ、あ、厚さはすごいな。うん、なるほどな。
なので、受け取る人も割とびっくりするんですよ。うん、え？
ですよね。
いや、ありますよね。
いやー、すごい。なんか、あれですか、感想とか、読まれた方からとかいただいたんですか？
いや、いただいてないですね、まだ。
あ、そうですね。
はい。
なるほど。エゴサがはかどる感じですね、じゃあ。
いや、エゴサして、出てくるとはかどるんですけど、なかなかね、出てこないとはかどらないんで。ぜひ、
辛い、
まあ、これが公開されるぐらいには、もういろんな人読んでると思いますし、
うん、
まあ、これを聞いてから読んだ人は、もちろん、ツイッターとかで流してくれると思うんで。
そうですね。なんか、ハッシュタグとかあれば、まあ、本のタイトルでいいかもしれないですけど。
うん、本の中にハッシュタグも一応書いてあるんでね。うん、
あ、書いてある、はい。あ、なるほど。じゃあ、それ使ってつぶやいていただければって感じですかね。なるほど。で、当日は、そのもう一個の、コミュニティの方のブース、はい、まあ、委託だったんですよね、確かね。
そうなんですよ。自分たちのコミュニティはですね、落選しまして。
うん。僕も自分のサークルは落ちて、委託で今回行ったんで、よくわかります。
そうなんですよ。
うん、
なので、委託で親方さんのブースで、
うんうんうん、
頒布していただきまして。
うん。あの011ですよね。あの01でしたよね。うん。いやー、どうでした？そちらは。
いやー、そちらはですね、すごくいい本ができたと僕は思ってるんですよ。
うんうんうん。
うん。総勢22名の、執筆者がですね、アウトプットをしようっていうのと、うんうんうん、そのアウトプットによって成長しようっていうことをですね、まあ、心の奥底からの叫びをですね、書き殴ってもらうっていう、そういうことをしてもらいましたので、それを読んでもらうと、多分アウトプットって何なのかなっていうことが伝わると思うんですよ。アウトプットする意味って十人十色だと思うんですけど、
うん、
やっぱ表面上はですね、自分が有名になりたいとか、知識を身につけたいとかいろいろあるじゃないですか。でもなんかその裏側にあるような、もっとその長期的に自分がどう成長するかとかっていうようなところに触れてですね、書いてるので、まあ、それぞれの作者の内容結構面白いんですよね。
うんうんうんうん、
で、あまり、なんていうのかな、ジャンルを限定しすぎると、 かえって面白くなくなるなと思って、本の中身としては4部構成で、4つのテーマを絞って、まあ、このテーマに沿って書いてくださいっていうような、選択制にしてまして、で、一つが、アウトプットを初めてした。なので、まあ、その過程ってやっぱり怖いじゃないですか。で、それをどうやって乗り越えたのか。で、乗り越えてやったらどうなったのか。それって気になりません？
気になりますね。
ですよね。やっぱり今までアウトプットをしたことがない人にとっては、この他の人の原稿を読んで、こう始めるんだっていうのをですね、見てもらうだけでも自分の参考になると思うんですよ。で、二つ目が困難のアウトプットにチャレンジした。
ああ、難易度というか難しいってことですね。
そうですね。で、ここはですね、まあ、りょうさん一人が、書いていただいた章なんですけど。
なるほど。はい、はい。
はい。これがですね、挫折論への招待。
あ、なるほど、そっちだったんですね。
の、うん、ミトミックさんのストーリー。
あ、はい、はい、はい。
読まれました？
いや、まだ読んでないです。
あれとですね、同じミトミックさんが出てきまして。
おー、なるほど。
違うストーリーがあるんですよ。
あ、そうかそうか、なんかサイドストーリーじゃないですけど、合わせて読むとみたいな話ありましたね。
そうなんですよ。なので、あっちを読んでる方は、ぜひこちらも読んでいただくと面白いと思います。
セットで。
そうですね。
いいですね。はいはい。
あと二つが、誰かに背中を押されたっていう話と、誰かの背中を押したっていうストーリーなんですよね。
おー。なるほど。じゃあ、アウトプットの中身、例えば、登壇するとか、ブログを書くとか、プログラム、まあ、コードを書くみたいな感じじゃなくて、どういうシチュエーション、どんなアウトプットをやったかっていうところが、まあ、柱というか、
そうですね。
4つに分かれてる本なんですね。
はい、親方さんの合同誌で、例えば勉強会をやろうとか、そういう、まあ、ワンストップで、技術的なことを書いている合同誌があって、で、まあ、そちらはテクニカルなことが多いんですよね。で、こっちの方はエモいんですよ。
なるほど、なるほど。
エモーショナルに、こういう成長ストーリーですよっていうところを訴えかける。
うん
うん、なので、ぜひですね、親方さんの本と一緒に、読んでもらえるといいと思います。なんかあれですね、自分の本以外の CM ばっかりしてますね。
あれ、でも、あれ、有明さんは書かれてないんですか？
ですね、いろいろ書いてますよ。
はいはいはい。はい、
親方さんの本も、今回、新刊は、新刊は2冊で、期間を含めて3冊は寄稿してますし、もしかしたら、今回、技術書店で、発行された本の、まあ、部数で、その中で名前が出てくるランキングで、僕1位かもしれないですね。
いろんな本に名前が出てきていると。
そうですね。スポンサーでも出てますし、人気の中で出てますし、で、親方さんの本にも軒並み出てるので、多分ですね、まあ、02と03のサークルさん、ね、港川さんともちこさんが何部出したか、ちょっと私は存じ上げないんですけれども、その発行部数以上であれば、自分が1位かもしれない。
いやー、なるほど。でも、港川さん、あれですからね、他の方のイラストとかやられたりする場合があるんで。で
ね、イラストで言うと、絶対負けますからね。
うん、親方さんの本、大体港川さんなんで、
う
ん、
そうですね。
もうちょっと厳しいかもしれないですね。う
ん、多分トップ3ぐらいにはいるはずです。
あ、それはなんか間違いなさそうですね。なるほどな。
実はですね、このエンジニアの成長を応援する本っていうんですけれども、この本ですね、私書いてないんですよ。
あ、そう、それちょっと聞きたかったんですけど、書いてなかったんですね。
そうなんですよ。
ほう。
皆さんの成長を応援する本。なので、応援する人も必要じゃないですか。
なるほど。
なので、応援する立場の人が、なんか一緒にこう混ざって書いてると、ちょっと違うなと思って。なので、あえて、各章ごとにですね、各部ごとに、まあ、前書きのようなコメントをですね、たくさん載せてます。
じゃあ、一緒に輪に入って、なんか引っ張るというか背中を見せていくっていうよりも外から優しく 見守るみたいな。
そうですね。
なるほど。執筆どうだったんですか？応援する会の、コミュニティとしては初めての合同誌ですよね。
そうですね。で今回は22人なので、いやー大変でしたね。
ですよね。遠くからちょっと大変そうだなと思って見てましたけど。
いやー大変でしたよ。
なんか有明さんはどういう感じで、なんだろう、関わるというか、その扉のコメントを書く以外にどんな感じで進めていったんですか？
いやもちろんディレクションすべてやりましたし、体裁整えるのにね、テフのマクロも書きましたし。
おー、すごい。じゃあ、自分のスポンサーの会社のやつも合わせて、両方はだいぶ大変だったんじゃないですか？
そうですね。22人の全員のを、一通り以上は読んでコメントしてますし、会社のも全員読んで、ちゃんとチェックをしてるので、割と、すごい量読みました。
なんか、当日、買って読んだよ、読みたい量よりも そっちのレビューで読んだ方が多そうです
いや、
ね。
多いですね、絶対。
すごい。
単純に考えて300ページは読んでますからね。
ああ、そうですよね。確かに確かに。そう、応援する会の方も結構いい厚さでしたもん
そう、
ね。
150ページですね。
すごい。なるほどな。で、ご自分が関わった本は、じゃあそんな感じです
そう
か
ですね。
ね。
あとは気候ぐらいですかね。
で、一応ずっとブースにいて、なかなか買い物とか行けなかったかもしれないですけど、なんかこの本良かったなとか気になるなみたいな、他のサークルさんの本であったりします？
他のサークルさんの本はですね、今回ほとんど買っていなくて、ほとんどがいただいたものなんですよ。挫折論の正体はすごく面白いなってやっぱり思いました。もともと、あの本も、りょうさんのインタビューを受けて、自分なりに何て言うのかな、挫折ってこんなものなんだよ、とかっていうのを、いろいろ、ご飯を食べながらですね、語ったことがあって、で、そこから自分も、挫折って何なのかなっていうのを、もやもやっと考えながらですね、ここまで、今日まで来たので、本を読んで、執筆者の皆さんが、ああ、こう考えてるんだなっていうのは、納得できたというか、いろいろ、自分と同じとこもあるし、違うところもあるし、で、その違うところの差異の部分はね、すごく面白いなと思ったんですよ。その他はですね、やっぱり、親方さんの本が、自分もね、寄稿したこともあって、ちょいちょい、他の人も見てるんですよ。なので、やっぱり、なんていうかな、今回は、行く側っていうよりは、行く側っていうか、参加する側っていうよりは、本を出す側として、自分が関わったものと、自分が関わった人たちの、アウトプットを見るっていうのが、すごく中心になった、回だったなって思います。
なんか一般参加、サークル参加するっていうのは前提であるんですけど、一般参加としても、その本を見たいとか読みたいっていうところよりも、サークル参加の方がやっぱ強かったっていう感じですよ
そうです
ね。
ね。
僕も今回委託で、とはいえサークル参加だったんですけど、やっぱずっとお客さんというか一般参加の方が、途切れなくずっと来られてたんで、やっぱ買い物行く暇がなかったですね。
皆さんそう言われてましたね。
結構そういう方多いっすよね。なんで、これからちょっとブース、電子書籍、ブースの方をちょっと覗いて、気になるところがあれば、つまんでいきたいなーなんて感じですね。じゃあ、技術書店はざっくりそんな感じですか
そうで
ね。
すね。
なんか言い残したことあります？
そうですね。技術書店で、自分は落選した、すごく落胆した組なので、アウトプットをする機会っていうのをもっと増やしたいなと思ってて、7月27日に、イベントをやるわけなんですよね。
なんて名前でしたっけ？
技術書同人誌博覧会っていうね、ちょっと古臭い名前ですけど、技書博っていう略称でやろうと思ってます。 なんか博覧会って言うと響きいいじゃないですか。
うん、うんうんうんうん。
で、技術書って言うとなんか同人誌が含まれてないなと思って、技術書、同人誌、博覧会っていう、ね、名前になりました。
ああ、なるほど。基本的には技術書オンリーな感じですか。
そうですね。
うん、
とはいえ、そのギークなっていうのを含むつもりはなくて、やっぱり自分が技術だって思うものをアウトプットしてもらいたいなと。
ああ、なるほど、なるほど。うん、
なので、ある程度は、まあ、何でも受け入れながら、まあ、あの、ね、今、現状で言うと、あのイベントとして、その技術書を作って出す機会って、多分、春と秋しかないので、それに加えて、夏にできるような、あの、まあ、イベントになればなっていうふうに考えてます。
結構、その、なんていうんですかね、まんべんなくというか、入門的なところから本書いてみて、書いてみた的なところから、ものすごいディープなところまで、まあ、やりたい、書きたいこと、技術的なことを、書いて、みんなで盛り上がろうって感じですかね。
そうですね。あとは、やっぱりその、もう、技術書店さんが、やっぱり、あの、成熟しきっていうように見えていて、そこに、ね、あの自分もですけど、いざその単著で本を出すってなったら結構気遅れすると思うんですよ。
うんうんうん、
自分なんかが書いた本ってみんな本当に思うと思ってて、それって、登壇とかでも一緒だと思うんですよ。自分なんかがこう、やってることを喋っていいのかなみたいなのって割とみんな思うじゃないですか。
うんうん、
それを、技術書店がカンファレンスだとしたら、あのうちのものは、なんていうのかな、
うん、
あの気楽な LT 会みたいな、
うんうん、
そんなイベントになったらなっていうふうに思ってます。
うん、そうなんですよね。その技術書店後で、そのテレビに取り上げられたりとか、うん、いろんなメディアに取り上げられたところで、やっぱその行列だとか、はい、参加人数だとか、あとはその、なんだろうな、ものすごい冊数みたいなところで、
うん、
その、初めてじゃあそこにっていう風になった時に、うん、その特に知り合いがいない人、そのすでに参加されている人とか、はい、うん、まあ、親方さんみたいに合同誌とかで参加するっていう、うん、まあ、やり方とか、パスがない人が技術書店を見てしまうと、確かにすごい遥かなものというか巨大なものに見えちゃいますよね。
そうですね。
うん、なるほど。じゃあそういうところも含めて、参加しやすい、感じにしていきたいって感じですかね。
はい、なので、まあ、とにかくアウトプットを増やしたい、
うんうんうん、
し初心者のハードルを避けていきたい。
うん、
もちろん初回なので、うん、自分たちがやれることは限られてるだろうし、至らないことって結構あると思うんですよ。だけど、まあ、1回で終わるのはもったいないと思っているので、それが今後もし続いていくんであれば、どんどん改善していって、自分たちがその最初に考えていたとか、今考えているようなことが実現できるように一つずつやれたらなっていうふうに思ってます。
うん、技術書店も最初は数十サークルとかからのスタートでって感じだったんで、うん、何もかもはやっぱり最初が初めがあるんで、
そうですね、
どっちかっていうと最初の1回目に参加できるっていう感じって、うん、自分たちで一緒に作っていくみたいな、やっぱ空気もあると思うんで、
う
ん、
そうですね、
その後に楽しみたいというか、はい、感じたいですよね。じゃあそんな感じですかね。ガラッと話を変えて趣味系に行って大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
ゲームの話をちょっとしたいなと思ったので。
そうですね。
はい。有明さん、ゲームはどのあたりから入られたんですか？
いや、子供の頃からっていうしかないですよね、それ。どのあたりからっていうと、まあ、スーファミとか。
うん。あ、スーファミか。
それぐらいですかね。ファミコン末期ぐらいから。
うんうん。
ですね。
最初にやったゲームとか覚えてます？
そうですね。本当に一番最初にやったゲームが何だったかって、いまいち覚えてないんですよ。
うん、
で多分、最も初期にずっとやってたのって、ロールプレイングゲームで、ゲームボーイが 多かった記憶がありますね。あの、サガシリーズとか。
はいはい。魔界投資サガとか。
そうそうそうそうそう。
あとゲームボーイだとあれですか、聖剣伝説とかもやってた感じですか。
あ、やってましたね。
あ、はいはいはい。
はい。女神転生もやってましたし。
ああ、いいっすね、いいっすね。なるほど。それが結構子供の頃で、その後はどんな感じだったんですか。
子供の頃は、そうですね、あの、ロープレイが好きだった記憶があって、で、その後、高校生ぐらいかな、中学、高校、大学ぐらいは、割と格闘ゲームやってましたね。
あ、なるほど、意外。そうなんですね。
そうなんですよ。
当時は？
当時は、あの、スト2が出た頃から、ちょっとずつ始めて、
はいはい、
画廊伝説2、
はいはいはいはい、
あの、龍虎の剣とか、あれぐらいから割とやってます。
あ、結構じゃあ、最初期というか。
そうですね。最初期から全盛期ずっとやってましたね。
うん。2D 格闘がっつりやってる感じですね。
うん。なんで、あの、毎月ゲームエストを買ってましたし、
うん。おー、すごい。
そう、学校の休み時間にね、ゲームエストを読むっていうのが、
うん。
意外と、あの、いい感じでした。
うん。うん。あれですか、ヴァンパイアとかもやってたんですか？
あ、やってた、やってた。
いいっすね。
はい。
一番ハマってた格ゲーって何だったんですか？
ないかな。多分 KOF シリーズが一番やってたかも。
KOF だと94から2000ぐらいまでみたいな感じですか？
そうですね。94から98ぐらいで一旦切りじゃないですかね。
そうですね、はい。シリーズの境というかとしてはそんな感じですよね。うん、
でそこから、あれですよね、SNK さんが一旦、あの、
うん、
ちょっと、
そうですね、
あの休止をしたというか、不調の時代があったんで。
ちょっとね、いろいろあったんですよね。なるほど。KOF は、キャラは誰が好きだったんですか？
割とね、いろいろやってたんですよ。
あ、そうですね。
はい、結構僕は、あの、キャラ固定をせずに、たくさんいろんなキャラを使ってました。
あ、なるほど。
大体のキャラ使いましたよ、当時。
すごいですね。結構キャラ推しというか、やっぱ、フィーリングというか、使い勝手キャラもやっぱあるんで、なんだかんだ言って、何人か、あるいはまあ、このチームがいいみたいな感じになると思うんですけど、すごいですね。
いや、なんかあの、お気に入りのキャラっていうのは、もちろんあったんですけど、なんとなくそのなんか自分のワンパターンでやっぱ面白くないじゃないですか、
うんうんうんうん、
変化が欲しいんですよ。例えばね、あの定番のキャラで強とかね、
うんうん、
槍とか使えば安定してると思うんですけど、なんかそれって毎回同じパターンにこう敵をはめるっていうのがお決まりになっちゃうから、そうじゃなくてこうなんかいろんなキャラを使っていろんな特性を知りながら、こう、なんか、毎回違ったパターンを探すっていうのはね、楽しいな。
たまには、チャンコーハンとか使いたくなりますよね。
いやー、最高じゃないですか。あの、鉄球をね、あの、一撃当てれば、だいぶ痛いっていう感じが。
うん。あと、なんか、アメリカンスポーツチームみたいなのが、一作だけ出ててみたいな。はいはいはい、
あのダンクのキャラなんだったかな、あれ結構好きでした。
バスケットボールだね。あれなんて名前でしたっけね。なんかアメフトのキャラとかもいましたもんね。
あのアメフトのキャラ。あ、ラッキーでしたよ。あの、ダンクのキャラ。
あ、ラッキー。
TBD とラッキーグローバーとブライアン・バトラー。
いやー、懐かしい。ブライアン・バトラーいましたね。いやー、懐かしい。なるほどなー。そっかそっかー。いいっすね。え、格ゲーの後はどんな感じだったんですか？社会人になってもゲームやられたんですか？
社会人になっても結構やってましたね、一時期は。
うん。その時はどんなゲームやられたんですか？
そうですね。社会人になってから、まあ、結構昔で記憶に残ってるのは、世界中の迷宮って。
うん、ああ、いいっすね。DS の。
DS の鬼畜難易度ゲーム。
うん。ガというか、蝶みたいな敵が出てきて、
うん、
何も考えずに戦闘すると、状態異常食らって全滅するっていうお約束のパターンのやつですよね。
そうですね。あの、 あのゲームの何が一番面白いかって言ったら、一番最初初期装備で迷宮に入っていった瞬間に、敵の数によっては全滅して生き残れないっていう難易度設定がすごいですよね。
うん、当時のゲームとしてはかなり辛めのゲームでしたよね。
う
ん、
まあそうですよね。あの即死耐性とかつけてなければ先制即死で全滅しますからね。
あんなに状態異常がきついゲームなかなかないですもんね。
なかなかないですね。
うん、
あとはあのなんか戦略性が高いじゃないですか。
あ、そうですね。
うん、なんかヒットポイントをここまで削っておいて貯めてこの技をやったら何十倍の倍率でみたいな、そういうのがきちんとそれを計算しないと勝てない設計になってるっていうのがね、
うん、
まあ面白いようで、あの辛いようでやっぱ面白い。
ボスが発狂モードみたいな感じで特定の HP 切ると強くなったりとか、あと特性かなみたいのが結構パターンがいくつかあって、あの辺りが結構細かくて面白かったですね。
そうですよね。あの完全にですね、バフを全部消し去ってその次のターンに必ず全滅する技を使ってくるとかね。
ありましたね、そんな話。いやー、懐かしいなー。なるほどなー。いや、なかなか世界中シリーズやってるエンジニアの方にあんまり会ったことないんで。
あ、そうなんですか。
びっくりしましたね。
あれってエンジニア向けだと思うんですよね。
そうですね。結構、なんていうんですかね、ロジカルに積み上げる的なゲームなんで。
う
ん、
そうですよね、あのキャラもいろんなその強い職弱い職ありますけど、あの職を決めてでスキルを割り振るのもなんかね、あのスキルの内容によって勝てる勝てないが全然違うんで。
そうなんですよね、ものすごい組み合わせがあるんで、うん、すごいなんていうんですかね、いろいろ考えられるというか、
うん、ですよね。あと雑魚にすら連携技というかね、あのバフをかけてから切るとか、こいつの後にこいつが行動してみたいなのがなければこうまともに進めないっていう。
今のゲーム RPG みたいに、うん、ある程度育ってきたらボタン連打で進めるかっていうと全然そんなことなくて、
うん、
結構一戦一戦特に相手の相性によっては本気でやらないと普通に負けるっていうゲームバランスでしたもんね。
ですね、
うん、
僕結構難易度が高いゲームが好きなんですよ。
ああ、そうなんですね。うん、ああ、なるほどな。
最近はね、フロムソフトのゲームやってますし。
全く今同じことを考えてました。
ですよね、
うん。あれですか、やっぱダークソウル、まあダークソ系。
そうですね、ダークソ系やりましたし、うん、ブラッドボーンやって、今はセキロやってますよ、うん。
一応聞いておくんですけど、アーマードコアはやってない。
やってないんですよ、残念ながら。
いやいやいや、終わりました。ダークソウルは、ダークソウルが1、2、3のシリーズでしたっけ？
そうそう。
で、もう1本ありましたよね。
ん？もう1本だ。ブラッドボーン？
あれ、もう、それ以外にもう1個なかったでしたっけ？
デモンズソウルかな。
あ、それだ、それだ。それはやってないですか？
それはね、やってないんですよ。結構、もう、やり始めたのが最近で。
あ、なるほど、なるほど。
そうなんですよ。
そう、ダークソウルシリーズはあのリメイクというか、うん、あの新しくまた出直してたりしてたんで結構プレイする機会あるんですよね。
そうそうそうそう、あの、うん、初めやったのがあのシリーズの中でブラッドボーン。
あ、なるほど、ブラボから入ったんですね。
ブラボから入ったんですよ。
あ、はいはい。
で面白いなと思ってクリアした後にダクソ3 の, あの完全版が出たんでそれをやって、でその後にダクソ1のリメイクというかリマスタードをやったんですよね。
うん、なるほど。ブラボー初めてやって最初はどんな感じでした？
最初はですね、
結局倒せました。
最初倒せたんですけど、
すごい。
でね、あの一周した後で気づいたのが R スティックであの照準を固定できるって。
あ、はいはいはい。
あの一周ね固定せずに倒しました。
あ、なるほど。逆にそれはそれで良かったのかもしれないですね。
なんか多分ね、あの常人はやらないような動きを
やらないでしょうね。その、うん、慣れてきてやる人はいると思うんですけど。
そうそうそうそ
う。
う
ん、
で2周目にあれなんでこんなに難易度が下がったんだって思いながらやってました。
なるほど。武器は何使ってたんですか？
武器はですね、あの斧と聖剣ですね。
制限使う人多いっすよね。
そうじゃないですか。
強いもんな。うん、わかる。そっか。他の武器で言うと、やばい、最近やってないから舐めるところですけど。
いろいろありましたよね、鎌とか。
そうそう、無知になる剣とかありましたよね。
うん。
僕まだちょっと積んでて途中なんですけど。
マジっすか。いや、今すぐやりましょう。
いや、やりたいんですけどね、ちょっと。ゲームもそうですけど、他にもいろいろやりたいことがあって、なかなか優先度が上げられてないですけど、ずっとパイルでやってて、パイルバンカー、
はいはい。
あれを手に入れてからずっとパイルでやってるっていう感じで、
な
かなかあれが一発当てる感じがすごい楽しくて、いいっすね、あのゲームは。
いや、いいですよね。
啓蒙が高まりますよね。
そうですよね。まあ、高まりすぎたら死ぬ気がするんですけど。
そうですね。いろいろ見えちゃいけないのが見えてくるんで、あれなんですけど。
はい。まあ、アメフトが見えたらちょっと困りますね。
そうですね。ちょっとビルの壁とかに出てたらやばいですね。なるほど。っていう流れで、ちょっと赤老、あまりやられてない。まあ、忙しかったんでやられてないみたいな。
最近忙しくて全然やってなくて、
うん、
まだですね、源一郎のあたりです。
ああ、何でしたっけ、鬼行部とかでしたっけ、なんか有名な、ありますよね。はいはいはい、
最初のボスですね、鬼行部。
あ、そうなんですね。あれ、最初のボスなんだ。
最初のボスっていうのかな、まあ、中ボスではない大ボスの中の最初の。う
ん、なるほど、なるほど。はいはい。
で、それの2体目が源一郎で、
なるほど。
まだそこなんですよ。
ちょいちょいプレイしてるところを見させてもらってたりしたんですけど、別のメーカーの光栄だったかな、光栄が出してる、ニオーっていう、
はいはいはい。
和風アクションのゲームがあって、あれとちょっと似てるよなっていうのは思ってたんですけど、
ね。戦略が全然違いますよ。
あ、やっぱ違うんですね。
ニオーは、上段、中段、下段を切り替えて、なんていうのかな、早い切りと、ね、重い切りを、分けながらこうスタイリッシュにやる感じですけど、赤老は基本は弾きなんですよね。
ああ、なるほど、
うん。やっぱりそこがあれですよね。歴代と一緒でパリーで、
はいはいはいはい。
ジャストガードっていうんですかね。この、
うんうんうん、タイミング、うん、
うん。でそれでやっぱり相手をこう倒すというか、こかして。こう地名を入れる、
うん、相手の攻撃に合わせて、
うん、
まあ、ボタンを押してさばいて隙に強烈な一撃を叩き込むってやつですね。
ニオもそういうのあるんですけど、ニオ、
うんうん、
ってなんかひたすらいろんな大量の技があって、それの組み合わせが、
うん、
あるわけじゃないですか。
そうなんですよね。ニオは結構武器の、強さというか、
そうそう、
あのあたりが強いんで、
うん、武器ごとに、
うん、
まあ、技も違いますし、
うんうんうん、
そう考えるとね、戦略が違うなと思って、
うん、結構ベクトル違いますよね、同じ戦国のゲームとはいえ、うん
うん、
なるほど。あまりじゃあ、まあ、クリアは当然あまりプレイされてないって感じなんすね。
はい、残念ながらまだね、クリアできてないんで、
うん、
まあ、ゴールデンウィークですよね。
まあ、ゴールデンウィークもいろいろやる、あ、でもあれ、前半っちゃ前半ぐらいだから、
うん、
そうでもないのか。まあまあ、それはそれとして。まあ、他にやってるゲームがありつつで聞くんですけど、
うん、
なんか今気になってるゲームとかって他にあったりするんですか？
今だと、
うん、
コードベインっていう、
お、
知ってます？
いや、聞いたことないかもしれないですね。
ナムコから、ゲームで、
はいはい、
ナムコが出す、
うん、
フロムソフトみたいなゲーム。
ほー、なるほど。それは、うん、
うん。なんか、なんていうのかな、ゴッドイーターとダークソウルを足して割ったみたいな感じらしい。
なるほど。なるほど。もうゴッドイーターは結構モンハンっぽいゲームですもんね。
うん、で、それが去年の9月に出るっていう告知だったのが、4月になり、今年の9月になりみたいな。
だいぶ危ない感じです。
だいぶ危ない感じですね。もう予約してから何ヶ月経ってんだよっていう感じで。
ナムコか、
うん、まあ、バンナムですね、うん。はい。
なんか、ナムコなら、 出そうなって思ったけど、そうでもないのかな。
最初の発売日の予定が2018年9月27日ですからね。
ちょうどスパイダーマンが出たぐらいですね。
ああ、そうそうそうそう。
そっか。
まあ、でも最近、プレステ4のゲームを割とやってるというかね、ここ2年ぐらいでいっぱいやりましたよ。
どんなゲーム？まあ、難しいアクション系がやっぱ多いんですか？
そうですね、難しいのも多いんですけど、結構アクション RPG が多くて、僕ね、一番面白かったのが、ホライゾンゼロドーンっていうゲーム、知ってます？
知ってます、知って ま
や、あ
す。
れ
やっ
は
たことないです
ね、
けど。
今すぐ買うべきですよ。
いやー、そうなんですよね。身内でもやってる人いて、ちょっと
ちょっと
やり
待った
いん
て
で
るん
す
で、
けど
今からアマゾ
ね。
ンで注文してもらっていいですか？
今、アマゾンで注文しても、別に収録に何の影響もないんで。いやー、そう、僕も結構積んでるゲームがあるんで、なかなかその順番がサクッと入れ替わらないっていうのはあるんですけど。いや、でもやりたいですね。やります、やり
あれ
ま
は
す。
ね、意外とね、赤裸と似てるところもあって。
あれも結構死に覚えな感じなんでしたっけ？
死に覚えっていうよりは、基本的には、相手と戦ったらいけないんですよ。そう。
そうなんですね。
隠れていて、で、草むらに隠れて、で、敵の、機械の獣みたいなのが敵なんですけど、それが近づいてきたら、こう、プスって刺して殺すんですよ。
隠密的な感じなんです
そう。
ね、じ
あ
ゃあ。
とは、相手が機械なんで、ハッキングするみたいなのがあって。で、そうすると、その敵が仲間として動いてくれるんですよね。で、こっちが操作することはできないんですけど、敵同士で殺し合ったりとか。で、機体によっては、そいつに乗って移動でできるようになったりとか。
面白い。いいな、楽しそうだな。
っていうのを、一時期、メタクリティックって知ってます？
知らないです。
ゲームってメタスコアっていうのがあるじゃないですか。いろんな評価サイトのスコアをこう合算して平均化してメタスコアにする。あれでメタクリティックっていうそういうメタスコアを集計してるサイトがあるんですけど、ここで、過去のプレステ4の、評価の上位から見ていって、あ、これ面白そうって思ったのをやってます。
すごい。忙しいのによくゲームやる暇ありますね。すごいな。ちょっとそのダクソ系のゲームで 2D のアクションなんですけど、ソルト&サクチュアリーってやりました？
やってないですけど知ってま
なる
す。
ほど。僕はあれはやってクリアしたんですよ。
あ、そうなんですね。面白かったです
めち
か？
ゃめちゃ面白かったです。
へえ。
あれはすんごい面白かったっすね。
いや、今度やってみよ
意外と安く買えるんで、
う。
プレステ4で多分出てるはずなんで。
そうですよね。
で、結構システムというか、まあ、そもそもダクソにインスパイアというか影響されて、開発の人が作ったゲームなんで、まあ、ダクソは、魂でしたっけ？なんか集めて強化するみたいな、まあ、ブラッドボーンで言えば血なんですけど、を集める系のゲームで。で、ソルト&サンクチュアリー、塩を集めるんですよね。ソルト、塩を集めるゲーム。で、いい感じに、ボスが強いっていう感じのゲームで、最初のボスから飛ばしてくるんで、結構何度も死ぬっていう、いい感じのゲームでしたね。そうっすね。まあ、やりたい、気になってるゲームも聞いたんで、そんな感じですかね。なんかゲームで、言い残したこととかあります？
そうっすね。じゃあおすすめのゲームを一覧しといた方がいいですかね。
そうっすね。おすすめのゲームか。僕、実は自分のポートフォリオに、まあ、好きなゲームの一覧っていうのがあって、
そうなんですか。
ほぼ今までやったゲームと、まあ、動画とかで見て好きなゲームっていうのを並べてあって、
あ、いいな、作ってみよ
それ、歴代ハードごとに並んでるんですけど、それを元に一回実は、水流さんっていう方と、アードレ FM 収録したことがあって、2時間ぐらいやったんですけど、ファミコンから抜け出せなかったっていう っていうぐらい、 量がある感じです。
なるほど。
うん。いや、でも、有明さんのおすすめゲーム、ちょっと知りたいですね。
そうですね。僕のおすすめはね、今、メタクリティックのサイトを眺めてるんですけど、やった中で面白かったのがね、ゴッドウォー面白かったです。
あ、はいはいはい。一番新しいやつですか？
そうそうそう、一番新しいやつ。
評判いいっすよね。
いやー、あれすっげーかっこよかったですよ。
いや、いいな
ぁ、うん。斧を投げるっていうのはね、うん、いいですよね。
ああ、いいっすね、いいっすね。やっぱおっさんかっこいいゲームはいいっすよね。うん、
そう、
うん。
で、あと、うん、ウィッチャー3面白かったです。
ウィッチャーもやりたいんだよなぁ。レッドデッドリデンプションとかもやったんですか、じゃあ。
ああ、それはやってないんですよ。
やってないんだ。うん、そっかそっか。
ああ、そうだ、あと、うん、あれですね、イコとか。
いいっすね。
ワンダとコード、あと、あれですね。オワシのトリック。
はいはいはい。あのシリーズもいいっすよね。
あのシリーズは全部やりましたよ。
いいなぁ。僕、イコしかやってないんですよね。
マジっすか、うん、いや、トリコ面白いですよ。
いいなぁ。意外と、有名どころでやれてないゲームってちょいちょいあるんで、やりたいんですよね。うん、
いや、でも、イコもいいですよね。
うん、イコ良かったっすね。
このエンディングがいいんですよね。
ですね。
いや、最高なんだな。
あの流れで、あのエンディングなんで、グッときますよね。
もう、いやもう一回やりたいな。
いや、そうなんですよね。やっぱ、人生で何本か記憶を消して最初からやりたいゲームってあって、最近、そう思ったゲームが、イース8ってゲームがあるんですけど、
はいはいはいはい、
イースシリーズ、まあ、プレス4でも出てるんですけど、
最
新作で。あ、めちゃめちゃ良かったですね、
うん。いいですね。イースも一部はやったんですけど、全部やってないですね。
僕も全部はやれてないかな。途中あんまりリメイクされてないやつがあったりして。
うん。
大体はリメイク版含めてやったと思うんですけど。あと、あんまり PC ゲームはやんない感じですか？ Steam とかは。
そうですね。PC ゲーム、過去ほとんどやったことないですね。
なるほど。いや、ちょっとオープンワールドなんで、毛色が違っちゃうんですけど、フォールアウト4がすごい面白かったんで、フォールアウトもいいぞっていう。
うん、なるほど。僕、FPS 意外と苦手で、
あ、なるほど。
ちゃうんですよ。
わかります。僕、フォールアウト好きなところって、視点変えられます。
か
TPS にできて、はい。TPS は結構できるんで。
TPS はね、いいですね。余裕ですね。うん、なんか、あそこに人がいるだけでなんで酔わないんでしょうね。
いや、なんなんでしょうね。その、自分ごとと脳みそが判断しないんですかね。
ですかね。
うん、
いや、そこ不思議です。誰か、それ研究してないかな。
なんかありそうですけどね。最近、ほら、VR とかもあるんで。
VR とか、やったことあります？
いや、ないんですよ。その、いわゆる一人称視点がダメなので、基本的に VR のゲーム大体ダメなんですよね。
VR って、なんか、ちょっと気持ち悪くなるんですよね。ゴーグルをかけて見てると、なんというか独特の酔い方しますよね。
うん。わかります。そうなんですよね。結構疲れるというか、いうのがあって、あんまり合わないなーって感じなんですよね。どっちかっていうと、あれはマイクロソフトのホロレンズでしたっけ？AR というか MR というか、
うん、
ああいう感じの方が合ってそうな感じはしますね、う
ん、いや。エンジニア的には AR とかもすごく気になるんですよね。
うん、そうなんですよね、うん。ちょっと毛色変わっちゃいますけど、最近 AR とか、まあ、VR もあるか、使ったボードゲームとか、あと漫画とかもあるらしくて。
あ、そうなんですか。へぇ、
専用の漫画、漫画のやつはスマホとかだったかな？ページ、普通の漫画なんですけど、専用のアプリで読み取ると、そのコマが、アニメーションするというか、はいはい、動き出したりみたいな仕掛けがあったりして。
へぇ、すごいですね。
なんかアメリカでは結構そういうコミックあるらしいですね。
なるほど。
じゃあ、そんなとこですかね。まあ、今度またじゃあおすすめゲームがあればぜひよろしくお願いします。
はい。
じゃあ、まあいい感じな時間になったんで、まず ポッドキャストの告知からやっていきますね。
はい。
このポッドキャスト、アウトライフ M ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、まあ、そんなポッドキャストで喋るような話題なんてないよって方でも大丈夫です。普段楽しんでいること、まあ、趣味の話、仕事の話、まあ、今回みたいに、仕事に近い話も OK だし、趣味、ゲームの話とかも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと3ヶ月から半年程度先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。あと、Discord で、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを主催してます。まあ、このスパキャスでは、公開収録とか、あとはおすすめのポッドキャストを紹介したりしてますので、ポッドキャスト好きの人はぜひ配信ページのリンクからご参加ください。青空FM からの告知としては以上ですね。じゃあ、有明さん何か告知があれば。
はい。そうですね。まずは4月30日。
うん。
うん。平成最後の日ですよね。
ですね。
平成終わっちゃうんですよね。
そうなんですよね。次の日は、
令和です。
新元号。
新元号、うん。ということで、やっぱりエンジニアっていうと、平成最後の日って LT したいですよね。
うん。
令和になったら LT したくないですか、
うん、まあ、一部のエンジニアの方はそうかも。
え？いや、この大部分のエンジニアがそうだと僕はちょっと思っていて、で、やっぱり令和になったら、まず LT しないと、なんか令和になった気がしないじゃないですか。
まあ、はい、そうですね。
ということで、まあそういうね、
うん、
平成最後の日と令和の最初の日に LT ができる、うん、LT 大会というね、素晴らしいイベントを企画しました。
うん。うん、タイトルは何でしたっけ？
タイトルはですね、何でしたっけ？いや、毎回ね、イベントを作ると、割と長いタイトルにしてしまって、自分で覚えてないっていう事象が発生しちゃうんですよ。
そうなんですよね、
うん。もうちょっとね、キャッチーな名前が舞い降りるみたいにんですけど、はい。
うん。新元号決定、平成最後の LT 大会&パーティーってタイトルになってます、
ね。&パーティーってついているので、
はい。
食べ放題の、うん、プランを用意してます。
すごい。
立食パーティーで、飲み物はキャッシュオンなんですけど、うん、最初の一杯はつけてます。
あ、はいはいはい。あ、
お酒も、うん、お酒も OK です。
お酒も OK なんでしたっけ？
なので、4月30日の20時からね、
うん、
このイベントに来ていただけるとすごく嬉しいです。
うん、これなんか、LT 以外でもなんかいろいろやるんですよね。
そうなんですよ。よく聞いていただきました。
うん、
その日にですね、ポッドキャストの公開収録を、ホルテさんという方が。
はいはいはい。
はい。カネさんと一緒にね、はい、公開収録をして、はい、令和になった日に、ね、配信をするという素晴らしい企画もやっていたり、あと、ボードゲームをみんなでやろうとか、
うん、
お楽しみの企画もたくさん考えてます。
あ、なるほどなるほど。それ以外にもあるんですね。
そうですね。なんで、LT 大会だけではなくて、
うん、
みんなが交流をして楽しむっていうところもトピックに入ってますので、ぜひ楽しみに来てください。はい。
はい。わかりました。あと他には何かあります？
あとですね、私たちエンジニアの登壇を応援する会というコミュニティでは、まだ日程が決まってないんですけど、これからも月1回ぐらいはイベントをしようと思っていて、5月には、エンジニア界隈で最近人気のワンオンワンを、テーマにしまして、ワンオンワンの、ハンズオンというかね、ワークショップを、やります。今流行りのニットさんがね。
あ、なるほど。ニットさん講師なん
ですね。ニットさん講師です。いきなりワンオンワンが、ついに、
うん、
目の前で。ということで、そういったイベントもやりますし、それ以外にも、 まだ確定ではないんですけど、私たちがですね、この前、デブサミ2019春で、アウトプットの進めっていう、
うん、
LT 大会のような、セッションを持ったんですけれども、それの再演会をそろそろやりたいねっていうような企画も進んでいるので、うん、ぜひですね、コミュニティのサイトとか、公式ツイッターとか、コンパスのグループとか、チェックしていただいて、そして、スラックのコミュニティにジョインしていただけるとすごく嬉しいです。
はい。
はい。
ちょっと先になっちゃいますけど、偽書博ですよね。
はい。偽書博も、
ね、ありますよね。
はい。うん、そちらは、7月の27日、
うんうん、
大田区産業プラザピオの商店地ホールでやります。
場所も決まってるんですね。
場所も決まってます。もう、申し込みも完了していて、うん、で、いつでも告知をしていいんですが、ちょっとですね、私が若干サボっていて、公式サイトをまだ作っていないという実態を犯して、
なるほど。
来週の木曜日、これが公開される頃には、何らか皆さんが見れるようなものが、ね、あるといいなと思ってます。
はい。
嘘です。あります。あるはずです。
まあ僕も来週の木曜日にこれが配信されるかちょっとわかんないですけど、まあ頑張ります。はい。まあそのあたり含めてさっき言ったスラックに参加すると、うん、最新情報が、まあ大体、スラック内でやりたりとかしてたりするんで、
そうですね、
見れたりとか、あとスタッフ参加っていう形で、参加する方から、主催の方を手伝いというか、体験できたりするっていうのもありますし、
そうですね。
あと青空 FM、僕も参加してますし、まあ意外とゲストの方もいろんな方いらっしゃるんで、興味がある、
そうですね、
はい。ぜひぜひって感じですね。
はい。
うん、
あとそれ以外にも、
う
ん、次の技術書店。
おお、はいはい。
もうなんか書きたいですよね。
うん。はい。
っていうように、初心者の皆さんを含め、エンジニアの皆さんのアウトプットを、まあ、応援するというかね、支援するというか、みんなでやっていこうぜっていうようなイベント、および企画を、やってますので、登壇したいとか、
うん、
ね、合同誌からまず執筆を始めたいとか、そういう気持ちがちょっとでもある方は、スラックに入っていただいて、
うん、
なんかちょっと書いてみたいよとかって言ってもらえるとすごく嬉しいです。
うん、
はい。自動的に5冊ぐらい書けるようになります。
意外といろんなことやってるんで、これやりたいんだけどっていうと食いついてきてくれる人いますもんね。
そうですね。
なるほど。じゃあ、応援する会関連はそんな感じですかね。
そうですね。
他は何かあります？
そうですね。ここで当社の CM とかってするとちょっとね、形容が変わっちゃうので、
うん、まあいいですよ。
会社の CM っていうよりは、まあ、せっかく、ね、技術書店前回の、本を出しましたので、まだ物理本を手に取ってない方はこの収録のね、ページにあるリンクから、ぜひ無料なので。
多分、リンク貼るイコール社名とかタイトル出るんで、喋って大丈夫
ですか？まあまあ、そうですね。そこは見てのお楽しみで。
そうしますか？了解です、了解。そういうパターンも結構あるんで大丈夫です。はい。
はい、なので、それを見てほしいなっていうのと、コミュニティの、うん、合同誌もね、リンクされますので、そちらはブースで、1000円で、
うん、
販布をしております。
はい。
はい。
そんな感じですかね。
そんな感じですね。
はい。じゃあ、もろもろリンク貼っておきますので、興味があるものはぜひぜひ、読むなり、参加するなり、申し込むなり、
そうですね、
あとは7月なんで、まあ、今から本書いても全然いけると思うんで、本を生や
すそうですね。
はい。していただければなと思います。
はい。はい、お願いします。
じゃあ最後にエンディングトークってことで、まあ、ポッドキャスト収録どうでしたって話を毎回してるんですけど、ポッドキャストは2回目ですか？
そうですね。前回がしがないラジオで、今回2回目なんです
よ。なるほど。どうでした？
ですね、今、実はリモートで収録をしていまして、うん、PC のマイクでね、集音してるんですよね。うん、で、これが始まる前に、家のネットが若干つながりにくいとか、 マイクから音が出ないとか、まあ、いろいろ問題があって、
はい、
本当に開始できるのかというドキドキの中、無事開始できたので、うん、いや、よかったなって本当思ってます。
はい。しがないラジオと比べると、フリーテーマというか、まあ、ざっくばらんに話す感じなんですけど、そのあたりはどうでしたか？
いや、いいですよね、そういうのも。僕、割と、うん、喋る内容を決めてから喋ることが多いんですよ。まあ、登壇もそうですし、しがないラジオも、もう、割と、事前のヒアリングシートというかね、
うんうんうん、
に、びっちり3ページ分ぐらい書いてから臨んだので、うん、それと比べて今回、あれなんですよ、2行ぐらいしか書いてなくて。
あ、一応書いたのあったんですね。
いや、自己紹介ぐらいしか書いてないですよ。
なるほど。
やってることとか。本当にね、考えながら喋ってますので、今回は、とか、とか、とかが多かったと思いますが、うん、定期的に、こういうので喋っていくっていうのもいいなって思いました。
うん、
自分が考えながらこう喋っていくっていうのに鍛えられるなっていうのと、うん、コミュニケーション能力をね、うん、落とさないためというか、まあ、上げるっていうのはなかなかね、難しいと思うんで、人と会話をする練習になったな、うん、思いました。
なかなか普段よく見知った人といるとあんま質問されることってないじゃないですか。
そうなんですよ。例えば飲み会とかでね、喋るのって割とあると思うんですけど、普段喋らなくないですか？
その自分のことをとか、そういう意味でですか？
そうそうそう、自分のことをでもいいし、なんていうのかな、これだけの時間、こんな量の会話をすること
はあ
ん
ま
な
くない。はいはいはい。会話すること自体がっていうことですね。
うん、そう、うんうん。例えば同僚とご飯行ったとかだと、30分ぐらいは雑談すると思うんですけど、
うん、
やっぱりなんか半分ぐらい仕事の話しちゃうじゃないですか。
うんうんうん、
完全にこうプライベートの話をこれだけ長い時間ってなかなかなくて、そういう意味でもなんか面白いなと思いました。
うん、
あ、ごめんなさい、僕がコミュニティを勝つ友達が少ないことがバレちゃう。
まあ、コミュニティの主催やってる時点で友達少ないはだいぶそっぽい感じがしちゃいますけど。いやー、でも楽しかったですか？
はい、楽しかったですよ。またぜひ、
うん、
次回でも自治会でも何でも。
そうですね。まあ、2回目3回目全然出ていただけるんですが、収録待ちのゲストがまだ何十人かいるんで、だいぶ先になっちゃうかもしれないですけど、
ね、半年後ぐらいになんかまた別の話題とね、次の技術書店の結果報告みたいなのができれば、
そうですね、面白い。うん、たまにというか公開収録やったりとか、あと、うん、どうしてもゲストの都合がつかないけど僕が収録したいって時は手短にいた人を引っ張ってきて撮ったりする時もある。
なるほど。
はい、まあタイミングが合えばぜひ。
はい、
はい、なんとか今日あげたゲームの一本でもやっておくので。
そうですね、はい、ゲーム実況しながらでもいいので。
ああ、そう、ゲーム実況もちょっとポッドキャストじゃなくなっちゃうかもしれないですけど。
そうですね、うん、ゲームをやりながら喋る、うん、なかなか難しいじゃないですか。
いや、難しいんですよね。わかる。
YouTuber ってすごいなと思います
ね。いや、そうなんですよね。やっぱ頭の回転が早いというか、うん、すごいですよね。
いや、なんか RPG ぐらいだったらわかるんですけど、
うん、
男性のね、アクションゲームとかね、赤狼みたいなゲームで喋りながらとか絶対死ぬよね、
うん、いや、もう絶対黙っちゃいますよね。
ね、
喋れても面白いこと言えないですよね。
多分ね、口が悪いなって思われちゃう。
あ、それはありそう。特にああいう、よく死に覚えゲーは結構イラッとするときありますからね。
ねえ、マジふざけんなとか言い出しそう。
わかる。まあ、じゃあこんな感じで、次回があれば、はい、まあ、技術書店か、はい、はたまた全然ベクトルの違うエンジニア話かわかんないですけど。
そうですね。
ぜひ、はい、よろしくお願いします、は
い。よろしくお願いします。
はい、じゃあ、今回は第28回目ですね。第28回目はゲストに有明さんをお迎えしてお送りしました。はい、有明さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。